小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は小沢先生とも大変親交の深い語り手の藤井泉先生の語りのお話し会の模様と、その藤井泉先生との対談をお送りしました。お話し会ではマーシャとクマでしたね。
そうだね、
はい、
う
ん、ちょっと振り返ってみましょうか、先生との対談も、う
ん、お話を子どもたちにする場合にね、情緒たっぷりにやっちゃうと大人は満足なんだけど、聞いてる方の子どもはですね、ちょっとそれでは引いちゃうとこがあるんですね。ですからむしろ淡々とっていうと、またその感情を込めちゃいけないみたいに取られるといけないんだけども、心を込めてなんですが、あんまり情緒過多にならないで語った方がいいというのが大事な点だと思いますね。
では先生、今日はどんなテーマにしましょうか。
お話を、藤井先生に語ってもらって子どもたち聞いてもらったわけだけどね、子どもたちがお話を聞くときにどういうふうに受け止めているか、そして子どもたちの頭の中はどういうふうに動いているかということについてちょっと考えてみたいんですね。
興味深いですね。
面白い問題だと思うんですよね。子どもがそのお話を聞くときにどう受け取るかって、一番まず直接的に来るのは声だよね。語り手の声の問題があると思うんですね。やっぱりね、心の中に入っていく声ってのは必要だと思うね。それはあまりにトゲトゲしい声じゃやっぱりダメだろうと思うしね、あんまり細々として自信がなさそうなんでもダメだろうと思うし、声がしっかりしてるってのはとても大事なことだよね。そして子供は聞いてるわけだから、その声が今度はどういうリズムで来るかっていうのも敏感に感じてると思うんですよ。ちょっと分析的に言うとね。でその時間が大事だよね。一つの文章が終わって次が入る時のその間、それでリズム作っていきますのでね、竹の節みたいなもんでリズム作っていきますから、その間の取り方ってのはとても大事だと思うね。で子供たちってね、そういうその声の質とか、それから間とか、それを含めた全体のリズムとか、それからもちろん強さね、声の強さ、
強弱
の問題ね、そういうこと全体でお話を受け取ってると思います。でそれは注意しなきゃいけないと思うね。っていうことは、時々ね、その一生懸命お話を語ってやりたいと思うあまりですね、身振りをうんと強くしてみたりね、あるいは声色をうんと使ってみたりしてやるというふうになる人がいるのね。それをやるとね、お話はあんまり入っていかないんですよ。で子供の方にしてみるとね、例えばお母さんがすごい山んばの怖い声出したとすると、今日の母ちゃんなんだかすげえ声出したなと思ってびっくりしちゃうという、そっちへ気がいっちゃうというね。大事なことはお話を始めから終わりまでちゃんと子供の心の中に届けるわけだから、そういうそのあんまり声色をうんと使ったり身振り手振りやらないで、むしろ今言った間をきちっと取るとか、声をちゃんと出すとか、あるいは強弱も適当になって強弱でいくという、スタンダードですけどね、そういうことが大事だと思う。で子供の方からすればそういう全体で受け取ってんですよね。子供は理屈は知らないわけだから、なんとなくお話全体を受け取ってますから、その全体を受け取る時の全体って何かっていうと、分析すると今のことは声、それから間、リズム、強弱からもちろん速さもありますね。そういう全体で受け取ってるのでね、そこを大人の方は気をつけなきゃいけないなと思いますね。それからね、もう一つ子供の頭の中で起こることの大事なのはね、こういうことだと思うのね。お話って言葉でしょ。で言葉で耳の中に入ってくるわけだよね。それを聞いてる子供は聞きながら頭の中で場面を思い浮かべるよね。ってことは、いわば絵を描いてるようなもんですよね。言葉を絵に変換してるわけね。
例えば赤鬼がいて、そう角は2本入っていてって言ったら、そこでイメージして
るんですね。色とか
形とか大きさを、
そうイメージするってことは、別なことで絵に描いてるということだね、頭の中にね。でその力ね、言葉を絵に変換する力を養うことがとても大事だと思うんですね。逆に言えば、お話の方からすれば、子供が頭の中で絵に描けるようなシンプルでクリアな文体でなければいけないということになってくるわけよね。
なるほどね。
そうつながってくるわけですね。 で、昔話ってのは不思議なことにね、そのこと知ってんだよね、うまく。だから昔話はシンプルでクリアに語ってるわけですね。昔からおじいちゃんおばあちゃん語り伝えながら、子供がどうやったらちゃんと聞くかってのを知ってたんでしょうね。感じ取ってたんでしょうね。で、それが代々代々伝わってきたということだと思うね。ですから子供の頭の中でのその言葉から A の変換する力、それをちゃんと力がつくように語ってやる。昔話の教育的効果ってのはそこにあると思うんです。一番大事な点は言葉から A の変換。
本当、昔話の特徴というのは声だけでストーリーがずっと展開されてきますよね。
そうそう。
それが絵本だったらもうその絵そのものでイメージができなくなってしまう、
うん、そうですね、そうなんです。絵本はとてもいいんだけどね、とても大事なんだけど、逆に言うと今おっしゃった制限があるよね、そこで描かれた絵しか見られないでしょ、だから絵本作る人は責任重大だと思うよ。
そうですね、
子供の空想力をそこで制限するわけですからね。ですから絵描きってのはうんと慎重にやんなきゃいけないというふうに思う。感性を磨いてくれないか困るんだけどね。
それがいつの時代かテレビというものが出て画面が動いていくようになったから、
そうなんです。
その動きも想像しなくなってきてるんでしょうね。
そうなんです。受け取るだけになっちゃってね、自分の方から動かしたりっていうふうにならなくなって、そこは大きな問題ですけどね。だから僕はテレビなんかが発達するのはこれはもう世の中の趨勢ですからしょうがないでいいでしょう。で、いい面もいっぱいあるわけだからね。だけどそちらが発達するからこそ逆に今度は言葉だけで子供に聞かせるという努力を大人はやめちゃいけないっていうふうに思ってるんだけどね。
大事ですね。
それとね、もう一つはね、昔話って同じ場面が出てきたら同じ言葉で言うんですよね。で、白雪姫もそうなってるのね。シンデレラもそうなってるんです。3回の繰り返しはほとんど同じ言葉で語ってる。というのはどういうことかっていうと、子供の頭の中ではね、あ、この場面知ってらっていうふうに思うわけだね。白雪姫が一度目紐で殺された。で、それが小人の力で生き返った。で、二度目今度は毒の櫛で殺されたとなったら、あ、この場面知ってらさっきと同じだなっていうふうに思うわけね。そこが大事ね。さっきと同じだなっていうのは僕の言葉で言えば、子供はもう知ってるものとまた出会いたがっているから、そういう嬉しさもあるだろうし、それからもう知ってるというなんていうか安心感というかね、ここはもう知ってるという安心感がある。で、それともう一つはですね、3回でしょ、白雪姫の例で言えば最後にリンゴで殺されますね。で、一度目紐で殺されて小人の力で生き返りました。ああよかったな。二度目毒の櫛でまた殺されました。だけど生き返りました。ああよかったな。三度目リンゴでを白雪姫が買っちゃったって言うと、子供はさあどうなるかなとね、また小人が生き返らせてくれるかなと思うよね。期待しますね。そこは一種の類推だよね。今までの2回の経験でもって次はどうなるかなと思う。ところが白雪姫は生き返らないよね。つまり小人の力は及ばなかったですね。と子供にしてみれば、さてどうなるだろうか、今までと違うな、さてどうなるだろうかって次を考えますね。その力ね、次を考える力っていうのは、固い言葉で言えば類推力っていうことになるわけですよね。
まあ、優しい言葉で言うと想像。
そう、それから今までの二度の経験知識に基づいて先を想像することね。
想像する、
今まで獲得した知識に基づいて先を想像するってことはさ、これはもう科学的思考の第一歩ですよね。あらゆる科学はそうやって進歩してきたわけで、今まで実験しました、実験して失敗しました、その知識に基づいて先をやるわけで、ですから今の先端科学なんて言い方があるけども、あらゆる科学はそうやって進歩してきたわけね。ですからね、お話を3回繰り返して聞かせるってのは実はものすごい大事なこと で、その時子供の頭の中で類推する力ね、それが養われる。この点をね、とても重視しなきゃいけないって僕は思ってるのね。なもんだから、あそこで白雪姫の場合にね、リンゴで一回殺されて終わりというふうにやっちゃうのはとっても大きなマイナスだと思います。はじめに紐で殺されて生き返って、櫛で殺されて生き返ってて、その二つの知識をカットしてしまうとね、今の類推力は全然養われない。
そうですね。
そういう問題なんですよね。人生の中でもそうでしょ。いろいろ失敗してね、今まで失敗したことが経験になって今度はこうしようという、それ一種の類推力ですよね。そういう子供が生きていく上での基本的な力ね、 そういうものを話っていうのはね、こう養ってくれるというふうに思いますね。ですから話の語り方のほんのちょっとしたところに、そういう我々の先祖の細かい工夫が込められてるから、語り口を大事にしてくださいって僕言って歩いてんだけどね。
今日はお話を聞く時の子供の頭の中をテーマにお送りしました。
あのね、子供ってお話をなんかボサーっと聞いてるみたいだけど、頭の中じゃいろんなことが動いてるんですよね。さっきのその声から始まって、ですから子供がお話を聞く時のそのプロセスを大事にしてやってもらいたいと思う。ただ表面的にね、一時的にわーっと笑ったからそれで楽しかっただけではなくて、ちゃんとお話を聞かせるという、そのことを重視してもらいたいなと僕は感じてますね。
さて来週は小沢先生、どんなテーマにしましょうか。
あのね、なんだかこのとこ僕その真面目なきつい話ばっかりしてるから、ちょっと息抜きをしてもらおうかと思ってね、リスナーの方に、昔話や伝説を聞きに行っていろんな経験したんですけど、その時のちょっと雑談をね聞いてもらおうかと思ってんですよ。
面白そうですね。楽しみにしています。
どうも、は
い、じゃあ来週もよろしくお願いします。よろしく。ありがとうございました、
はい、小沢敏夫、昔話へのご招待。